主に感謝し皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべての苦しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アーメン。
ではどうぞお立ちください。賛美を歌いましょう。賛歌の66番を歌いましょう。
乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より光で生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる構造の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美をしてみましょう。賛美歌の520番を歌いましょう。 それでは購読をしましょう。今日のお画面を見ていただきまして、いつものように、お堂のところを渡って司会者のそういうところを皆さん購入やっていきましょう。最後のところは声を合わせてみんなで読みましょう。それでは登録いたします。詩編139編、主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。
あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、
私の思いを遠くから読み取られます。
あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、
私の道をことごとく知っておられます。
言葉が私の舌に上る前に何としよう、あなたはそれをことごとく知っておられます。
あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。
そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。
私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。
私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。
たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ、
私が黄泉に床を設けても、そこにあなたはおられます。
私が暁の翼をかけ海の果てに住んでも、
そこでもあなたの御手が私を導き、
あなたの右の手が私を捉えます。
たとえ私が闇よ私を覆え、私の周りの光よ夜となれと言っても、
あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。
暗闇も光も同じことです。
私は感謝します。あなたは私に恐ろしいことをなさって、恐ろしいほどです。
私の魂はそれをよく知っています。
神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。
その想定はなんと多いことでしょう。
それを数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。
私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。
神よ、私を探り、私の心を知ってください。
私を調べ、私の思い煩いを知ってください。
私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、ご一緒にどうぞ。
私を常しへの道に導いてください。アーメン。
それでは祈りの時計を持ちましょう。最初にオーサーボックスに向いていただきます。よろしくお願いします。
お祈りしましょう。天の父よ、あなたは私たちの探り、私たちを知っておられます。あなたは私たちの心を、私たちの生きてきた人生を隅々まで知っていらっしゃいます。私たちが人に見せないようにしている思いも、私たちが 人に見せたくないと思って隠している出来事も、主よ、あなたは知っています。そしてそれらの中で私たちの人生に、私たちの心に傷のついたところがあるかないか、あなたはご覧になって、そして私たちを導くことがおできです。どうぞ私たちの側で、あなたの前に隠すことところがないように、私たちの心を今あなたの愛で包んで、どうぞ開いてください。私たちが開くことに臆さないように、それを怖がらないように、どうぞあ してください。私たちは生まれた時からあなたの御手の中にありました。あなたの御手の中に計画されて私たちの人生が与えられました。信仰を持って今私たちはその事実に目を留めます。どうぞ私たちが今ひとたびあなたの眼差しの中に、あなたの御手の中に私たちの人生を見つめ直し、あなたの御手にそれを捧げ直し、どうぞ あなたが私の主となって導いてくださるようにと、私たちの人生をリスタートすることができますように、どうぞ私たちのうちにあなたの導きの御霊を送ってください。どうぞ御霊がこの朝も私たちを満たし力づけ、恐れるな、私があなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、私たち一人一人に呼びかけてくださるようにお願いします。世界では今恐ろしい感染症が広がって、本当に不安に駆られる方、本当に恐れに包まれている方も多くいらっしゃいます。しかし主よ、あなたは私たちに恐れるなとおっしゃいます。正しくあなたをまず大事に恐れ、あなたの前に自分自身を見つめ直し、そしてあなたの前に正しいことをしていただけるように、無駄な恐れを取り除き、無駄な混乱を取り除き、そしてあなたの与えてくださる愛と平安と御霊による喜びが私たちの心を支配するようにしてください。あなたが共にいますれば私たちは恐れません。あなたが共にいらっしゃれば私たちは強いものです。あなたが共にいてくだされば私たちはあなたの御手の中に守られます。どうぞ私たちが生きようと死のうと、それらすべてがあなたの御手の中に守られてあると確信し、今強く立つことができますようにお願いいたします。あなたの愛が私たちを包み、私たちの心を癒しますように。そしてどうぞ私たちがあなたの光によって満たされ、恐れることなくあなたの前に今立ち上がって新しい1週間歩み出していかれますように、どうぞ導いてください。心にあるさまざまな思いをあなたの前に、これから短い時間ですが持っていきます。どうぞその捧げられた思いにあなたが答えとまた導きとを賜りますようにお願いします。また罪があるならばあなたの前に告白して捨て去ることができるように、そして清められた心であなたの前に心から賛美の歌を歌わせてください。今日この礼拝をあなたが導き、御霊がこの会を満たし、一人一人に送りください。あなたが今生きておられ、私たちの真ん中に立っておられ、一人一人にどうぞあなたの御力によって強められ支えられますように。今日礼拝に事情で来られない兄弟姉妹がありますが、おのおのの場所にあってもこの主の日を礼拝の日、栄えある栄えある日としてあなたの前に賛美を歌いながら、おのおのの場所で過ごせますように助けてください。ここに向かっていらっしゃる方があるならば、その足を守り速やかに送り、感謝します。あなたが喜びを持って私たちをこの礼拝に招いてくださったことをありがとうございます。感謝を持って御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
じゃあ私たちも共に祈りましょう。
地よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが祈りのうちに私たちを受け入れてくださっていること、我らの祈りがあなたの右にいますイエス様の取りなしによって、その皆によってあなたに届いていることをありがとうございます。あなたの御手の中で私たちは喜び歌います。どうぞ私たちの賛美をお送りください。感謝を持って御手に委ねイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
どうぞお立ちください。それで歌いましょう。
それがすべてこの歌から歌っていきましょう。
Oh,
ください。僕は今日も練習のための聖書箇所を朗読していただきます。
今日の聖書の箇所は新約聖書41ページマタイの福音書21章1節から22節です。それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテファゲまで来た。この時イエスは弟子を二人使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。これは預言者へ通して言われたことが成就するために起こった。シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。柔和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。そこで弟子たちは乗って、イエスが命じられた通りでした。そしてロバのことを連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると群衆のうち大勢の者が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従うものも、こう言って叫んでいた。ダビデの子に幼な、祝福あれ、主の皆によって来られる方に幼な、意図高きところに。こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中がこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかと言った。群衆は、この方はガリラヤのナザレの預言者イエスだと言った。それからイエスは宮に入って、宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを冒頭の巣にしている。また宮の中で盲人や足のない人たちが身元に来たので、イエスは彼らに癒された。ところが祭司長、律法学者たちはイエスのなさった驚くべきいろいろのことを、また宮の中で子供たちがダビデの子に幼なと言って叫んでいるのを見て腹を立てた。そしてイエスに言った。あなたは子供たちが何と言っているかお聞きですか。イエスは言われた。聞いています。あなたは幼子と血のみ子たちの口に賛美を用意されとあるのをあなた方は読まなかったのですか。イエスは彼らを後に残し、都を出てベタニアに行き、そこに泊まられた。翌朝イエスは都 都に帰る途中、空腹を覚えられた。道端に一軸の木が見えたので、近づいていかれたが、葉の他には何もないのに気づかれた。それでイエスはその木に、お前の実はもういつまでもならないよ、と言われた。すると、たちまち一軸の木は枯れた。弟子たちはこれを見て驚いて、どうしてこうすぐにイチジクの木が枯れたのでしょうか。イエスは答えて言われた。誠にあなた方に告げます、もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、イチジクの木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります。あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられます。以上です。
それでは身を結ぶ一時を答えします。大阪府からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
マスクしていてもちゃんと聞こえますか？今日のアウトライン出していただけますかね。今日は3つの、ことが描かれているんですが、その3つのことを逆にたどっていきたいと思います。最初、イエス様がロバの子に乗ってエルサレムの町にやっと登場しました。王としてイエス様がエルサレムの町に入ってきました。人々はダビデの子にホサナ、イエス様を賛美したわけです。その後でイエス様は、宮清めですね、Purify your temple、 あなたの宮を、清める。そして、3番目に実のない、イチジク、これイチジクって読むのよ。ムカカって書いてね。あのイチジクって面白い植物なんです。あのみんなあれイチジクの実だと思って食べてるけど、あれはイチジクの花なんですね。花なんです。だから花なしでいきなり実がなるもんだから、あの花がないあの果物って書いたんだよ。それでムカカって書くんだ。だけど本当は食べてるのが花なんですね。うん、なんだけど、この場合はちょっとややこしいことは置いといて、実がない、イチジクの話がここに描かれています。順番としてはあの逆なんですけれども、こういうラインで今日は説教しようと思いました。イエス様が問われているのは、私たちの本当の信仰です。今日お読みいただいた一番最後のところに、イエス様はその信仰がどれほどのものなのかということをはっきりと語られました。21節のところをご覧ください。そこでイエス様はまず弟子たちに、まことにあなた方に告げます、もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、イチジクの木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れ言ってもその通りになりますとあなた方に言ったんです。私たちはそのような信仰を持てる、あの持てないんじゃない、持てるのです。そしてイエス様は持ってほしいと思って弟子たちにこのように話されたということです。私たちはそのような信仰を本当に持っているか、そして持とうとしているか、持とうと願っているかということが今日問われている第一のポイントです。その出来事をイエス様はちょっと手の込んだ例え話によって、実演なさいました。あのこのイチジクの木を枯らすあのイエス様のエピソードはとてもなんかちょっと子供じみたように聞こえるかもしれませんね。なんかイエス様すごいわんがままなように見えるじゃないですか。木が生えてて、で青々と他の福音書を見ると青々と茂って立ってくる。普通イチジクの木っていうのは 葉っぱが成長するのと一緒に実が成長する植物なんですね。だから葉っぱが茂ってるってことは実があることが期待できる、そういう木なんです。なんでイエス様は行ってみた、ところが実が一個もなってなかったんで、イチジクの木を呪ったって、今後もお前の実を誰も食べないようにって枯れちまえって言ったら枯れちゃったっていう話。これね、イエス様がただのわがままで、こんな自然、だってこれ季節からするとまだイチジクがなる季節じゃなかったみたいです。春ですから、夏の果物じゃん、イチジクとかブドウとかね。でもそれが生えてない季節にわざとそういうことをなさった。これは青々と茂っているイチジクの木にもかかわらず実がないっていう状態は呪われるべきだとイエス様が表現なさりたかったということです。さあ、私たちの信仰生活はどうなんでしょうか。その側にどれほど立派なクリスチャンとして生きているでしょうか。私は毎日聖書を読んでいます。感謝です。私は毎日祈りのノートをつけています。素晴らしいことです。私は毎日御言葉を読み、そして祈りを捧げています。それは素晴らしいことです。毎週足の靴底を減らしながら電車賃払って、時には自転車のタイヤを減らしながら教会に行って礼拝しています。感謝のことです。私は献金これだけ捧げています。感謝のことです。でもその外側のものは私たちの信仰の実質を何一つ保証するものではないという。だって見えないものいや、私本当にそう思います。皆さんがクリスチャンになってちゃんと信仰を持ったら輪っかができてほしいな。金色に輝く輪っかがね、今皆さんの頭の上には見えたらいいと思います。後ろ向いてください。羽が伸びてきましたね。クリスチャンとしての成長具合がそのように目に見えて出てきたら本当に感謝だと思います。牧師は そうだったら 楽だと思いますよ。だって 羽がちょっと縮まってる人にだけケアすればいいんだでも私たちの信仰というものは目に見えないんです。あえてその目に見えないものがここでは問われているということですね。そしてその一軸と同じようなことが神殿でも、そしてそのエルサレム入城の賛美の歌の中でも起こっていたということなんですね。実のない一軸は呪われて枯れました、まあ、このマタイの福音書だとなんかみるみるうちに枯れちゃった感じがします。他の福音書だと朝登って、そして夕方翌朝見ると枯れちゃったっていう、ね、ちょっとそこら辺時間の表現が違うんですが、でもたちまち枯れたっていうのは間違いない。実質がなくて見かけだけ立派、そういう信仰生活を私たちは送ってしまうことがあるなっていうのを、私も含めてみんな覚えることだと思います。人の心は外側から見えません。そしてその信仰を持つこと、そのどれほどのものを持っているかというのは神様のみが知っています。まさに神のみぞ知ですね。うち神様知ってますよそばにいるからね時々そう思うんですね。神のみぞ知、神様のみぞ知じゃないですよ、そうじゃなくて神様はよく知ってる。そばにいれば大体わかる。この人がいつもイライラしている、この人がいつも人を恐れている、そばの人は大体気がつく。一緒に生活してればね、外側でどんなに繕ってきても、外側でどんな立派な顔して説教してたって、家に帰れば裸です。で、四六時中一緒にいればわかります、この人がどういう人か、ね、だから私たちが問われているのは実質なわけでしょ。外側でどんな立派な顔してても、その実際生活がちゃんと信仰に基づいてきちっと立て上げられていなければ、私たちにとっては虚しいものです。今日素晴らしい詩編が購読されましたね。詩編の139編が今日の購読詩編でした。そこでダビデは、神様は私を探り私を知っておられます、あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み解かれます。神様は私たちの 心を深く深く細かいところまでよく知っている。ならばその方の前に自分の状態をはっきりと認め、そしてそこに満たしを求めるのは神様にとってとてもふさわしいことではないでしょう。私たちは人の目を欺くことができます。でも神様の目を欺くことはできません。私たちは人の前にごまかすことができます。でも神様だけはごまかすことができません。神様はよくご存知です。怖いですか？嫌ですか？知られたくないですか？でもダビデはこの詩編の一番最後で、神よ私を探り、私の心を知ってください、私を調べ、私の思い煩いを知ってください、私のうちに傷のついた道があるかないか見て、私を常しえの道に導いてください、もっと見て、もっと分かってと神様に心を開く祈りをしました。なのでしょう。それはその神様が私のことを本当に愛しているっていうのがダビデにはよく分かったからです。自分のことを愛し、自分のことを喜び、自分のことを大切にしてくれる人の、あ、人と神様だけど、神様の前に私たちはやっと安心して心開けるものではないですか。ならばもっと分かって、もっと知ってと自分の心の扉を開いていくものではないですか。でもそんなありのままの自分をなかなか私たちは、人の前には出すのは難しいです。でも神様にだけはその本当の姿をちゃんと見せた方がいいです。このダビデのように私たちは神様にしっかりと心を開く、そして自分に身がなければ求めなさい、祈ってそして疑わなければ与えられる。イエス様は私たちに祈れば必ず応える。子供に父親が、また母親が自分の命までも与えて愛そうとするかのように、まあ、実際できなくてもそう願うように、神様はそれ以上に私たちに良いものを与えようと願っています。御霊に満たし、そして喜びにあふれ、揺り動かされない心で平安と愛と喜びを持って生きていかれるようにと神様は私たちに願っていらっしゃる。私たちがそれを求めればそれが与えられる。そんなの無理よ。この私の中にドーンと居座った不信仰の山は決して動かないわと思ってらっしゃる方、イエス様の言葉を聞いてください。この山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります。あんまり外の山に向かって信仰を持ってやらないでくださいね。山がね、あっち行ったりこっち行ったりするのちょっとあれなんで。でも私たちの心の中には大きな山があるではないですか。私の人生こういう山があったから今こうなっちゃってる。私の人生に起こったあの問題、大きな山、ドーンと居座って私の心を占めている。あの出来事がなければ、その出来事が私の人生にドーンと乗っかって蓋をしている。私たちはそういう重たい重いもの、そして決して自分の力では動かしようのないものをいくつか持っています。でもイエス様は、信仰を持って動いて海に入る。命じればそのようになるとおっしゃいました。さあ私たちはまず自分の心の世界にイエス・キリストのこの約束の言葉を適用させようではないですか。私たちの人生に身を結び、そして見せかけだけでなく実質の豊かな甘い香りの良い美味しい実が豊かに結ぶように、私たちの中に愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、そのような御霊の実が豊かに実を結ぶことを私たちは願うべきであります。ブドウやイチジクはイスラエルの繁栄の印でありました。旧約聖書に何度も出てきます。私たちはその心の中の果実をしっかりと味わうことができるように、そ それが実ることができるように今願って、そのためには見せかけを捨てて神様の前に、あ、身がありませんということをしっかりと、イエス様ね、枯れちまえとはおっしゃいませんこの場合は枯れてしまう現実が目の前にあったからなんですが、さあ呪われたイチジクは、その2番3番のシンボルでありました。まず神殿ですね。イエス様はエルサレムの都に入るとまず神殿に向かわれました。神殿はエルサレムの都の信仰生活の中心でした。そこで人々は生贄を捧げ、そして献金をし、そしてそこで祈りを捧げていました。ところがその神殿がどうなっていたでしょうか。イエス様の言葉はこうです。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。13節ですね。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。これ直訳すると強盗の穴蔵にしている、と洞穴にしているという、要するにそこに強盗が巣立っているというわけですね。これ何が起こっていたかということ、神殿に捧げられる動物は健康で傷のないものじゃないといけませんでしたので、人々は自分の動物を持って神殿にやってきたんですが、それを神殿の役人たちがチェックしてたんですね。そして人々が連れてきた牛や羊や鳥やそういう動物をチェックして、ダメ不許可こんなものを捧げられるか、でうちのを買いなさいと言って、遠く旅をして、やっとたどり着いた人たちからその捧げ物を取り除いて自分たちの売りたい生贄の動物を彼らに売っていたわけですね。そういう商売です。そして人々から、献金を捧げるときには神殿には神殿のシェケルじゃないと捧げてはいけません。人々が使っていたのはその当時のローマ帝国の銀貨だったんですね。でそのお金を持って神殿にやってきます。そうするとそこで両替するんです。神殿に捧げるのはユダヤの神殿の銀貨じゃないとダメです。なので両替します。そのレートがねバカ高かったんですよ。そうですね、例えば今1ドル110円ぐらいですか。で1ドル110円ぐらいのお金を持ってくると、そうすると1ドル300円ぐらいですね、ドルに換えるんです。それくらいのレートで彼らはお金を交換してたわけです。そうやってどんどんガッポガッポと神殿が儲かる、宗教指導者たちの懐に入る、そして彼らは肥え太っていく。そしてそういう商売をする人間をそこに住まわせて商売をさせて、そこから賄賂をもらうという、そういう図式が神殿の中で行われていました。だからイエス様が怒りました。私の家は祈りの家と呼ばれる、私の父の家を商売の家にするな。でイエス様は過激な行動に出ました。イチジクに対しても過激なことをなさいましたけど、細縄の鞭を作ってもうそこで売られていた動物をこうビシビシ追い払いました。そして両替人の台をガーンと蹴飛ばしてひっくり返して、そしてこんなものっつってね暴れたんです。皆さんイエス様ってもっとジェントルなおとなしいイメージありませんか。でもイエス様はそれくらい私たちが信仰の生活をするっていうことに熱心でした。イエス様は情熱を持ってそれをなさったんです。私の父の家、祈りの家を汚すな、商売の家にするな、強盗の巣にするなと言ってイエス様は怒りました。そして暴れました。周りの人たちびっくりしたんだよね。それがイエス様がエルサレムに入って最初にしたことだったからです。最初に神殿に行って最初に暴れました。多分ここでダビデの子に細なって言ってた人たちもかなり引いたと思います。もっと
あの王様らしくね、あの何か威厳のあることをなさるかと思ったら、いきなりあの暴れたんですよ。ちょっと人々の感覚とは違う。イエス様がもし人々が期待するように行動していたら、そんなことしなかったでしょうね。そして彼の行ったところは宮殿だったでしょう、神殿ではなく。そして、その神宮殿から、傀儡の王様を追い出して、我こそがイスラエルの王であると言って、即位なさったことでしょう。でもイエス様が最初にしたのは宮を清めるということです。このイエス様の情熱は私たちにも向けられています。今神殿があります。今まことの神様の神殿はどこにあるでしょう。イスラエル行ってもありませんよ。聖地旅行行ってもあのイスラエルには神殿ありません。神殿の石垣だけ残ってます、土台の、ね、今神殿は私たちの中にありますでしょ。イエス様が十字架から降りて復活なさって、そして聖霊が下った時に私たちの宮からが神殿になりました。そしてここが今目には見えませんがイエス様の神殿です。私たち一人一人の心の中に聖霊が宿っている。びっくりしないすごいことなんですよ。だってこの天と地の作り主と同じ方が私たち一人一人の心の中にこの部屋に住んでいらっしゃるっていうのがクリスチャンなんです。とてつもない方がここに宿ってらっしゃるんですよ。わかんないけど、わかんないからびっくりじゃないけど、よく考えたらすごいことなんです。聖霊を私たちが宿しているというのはとてつもないことなんです。イエス様と全く同じ実質のもう一人の助け主が私たちと共にいるためです。私たちの中に主がいらっしゃるんです。びっくりした？大事にしなくちゃいけませんよね。人間は神の神殿なんですよ。主がそこにその港臨在を宿すことがおできになるんですよ。私たちはそういうものとして作られている。だから人間は特別な被造物なんです。人間の命が大事だというのはただ他の動物と同じように大事だということではありません。神がご自分の栄光をそのうちに宿し、そしてご自分の御子と同じ実質になるまで私たちを清めようと内側から働くその神殿として私たちは建てられているんだ。建築中かもしれないけど、工事中かもしれないけどね。でも私たちはそういう存在なんです。今私たちの中でビジネスが行われている、商売が行われている。そんな私たちの実質にふさわしくないことを私たちはなんとたくさんしていることでしょう。神がいらっしゃるのに神を神として崇めず、その思いは虚しくなり、この世の欲望、この世の名声、つまんないものに引きずられて私たちは人生をフラフラフラフラしているではありませんか。でもイエス様はそんな私たちをもう一度神様の神殿として建て直すためにこの世界にいらっしゃった救い主の。だからその情熱を持って私たちの中でキュンキュンになります。動物いないよねっていう心の中に商売の家にしちゃいけない。私たちと神様との関わりはダイレクトなものではなくてはいけない。私たちと神様との交わりは偽りがあってはならない。ごまかしがあったり取引があったり、神様ここら辺で勘弁してください、ちょっとサービスしときますからねって、そういうものではないんですよ。イエス様おっしゃったじゃないですか、礼拝は礼と誠をもって捧げられる。神はそれを求めてらっしゃる。私たちの全身全霊を持って命をかけて捧げるのが礼拝なんだと。真実な心、ごまかしなく、ごまかしや偽りしたって無駄だけどね、全部知ってるから。でも人間は相変わらずごまかしたり偽ったり言い訳したりしながら神様の前に正直に出ようとしないじゃないですか。やめた方がいいです。
ありのままでいいんです。汚れがあれば汚れています、どうぞ清めてください。曲がっていれば曲がっちゃいました、どうぞ癒してください。だからイエス様は神殿で癒しをなさったんでしょ。目の見えない人、耳の聞こえない人、そのような人たちをイエス様はここでも癒していらっしゃいますよね。目立ちませんが、14節で、また宮の中で盲人、足の泣いた人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒されたと言います。私たちのうちに傷のついたところがあるかないか、神様はそれに関心をお持ちです。そしてそこに癒しの御手を持って触れたいと主は願っていらっしゃる。求めさえすれば。先週お話ししたように、主よ、この目が開かれることです。求めれば、主は癒してくださるでしょう。ところが、その宗教のリーダーたち、祭司長、律法学者たちは、そのイエス様の御業を見、いろんなことを見、また宮の中で、ダビデの子にホサナと賛美を捧げているのを見て腹を立てたと書いてある。人は勝手な思いで褒めたりけなしたりするもんです。でも神様が願っているのは本当にまっすぐな心で主の前に出ることで、さあ3番目、私たちは本当にこのダビデの子にホサナ、ホサナっていう言葉は詩編の118編に出てくる言葉ですが、ホシャーナーっていう言葉です。そしてナーっていうのは日本語と同じです。ナーってねえっていう意味です。でホシャーっていうのは救えって救ってくださいっていう意味です。ホシャーナーですねえ救ってよ、ねえ救ってちょうだいっていうのがホサーナーです。ダビデの子っていうのはイエス様のことですね、救い主のことです。私たちは誰にこの人生の救いを求めるでしょうか。私たちが呼びかけるのはまさにダビデの子イエス・キリスト、救い主イエス・キリストです。私たちが本当の意味でダビデの子に幼いと叫ぶようになるので、そして私たちが本当に心からこの方の御名に幼い祝福あれ、主の御名によって来られる方にと、この方を私たちが心に王としてお迎えするかどうか、主は私たちに袖をどれほど願っておいででしょうか。ダビデの子に幼い、エルサレムはこの時この方がどのような方なのか知らずに喜んでこの方をエルサレムにお迎えしました。でも私たちは知っています。この方がこのエルサレムで命を捨てて苦しみの中を通り、そして私たちの代わりに十字架の上で私たちの罪のすべてを背負って十字架の上で命を捨てる、その犠牲によって私たちの罪の代価が支払われ、贖いがなされ、私たちの罪が許された。そしてこの方が復活を通して私たちも共によみがえって神の子となる永遠の希望が与えられた、そのような方として私たちはこの方を褒められています。ダビデの子にホサナ、今救いたまえと言って私たちがこの方に救いを求めるならば、この方は喜んで私たちのうちに入ってくださるでしょう。こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中がこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかと言った。要するに何だか分かんなくて褒めてたっていうんです。何だか分かんないけどありがたかったということです。でも私たちは知っています。この方は私たちのために命をかけて神の愛を示してくださる。この方に本当に分かって、おさ、救いたまえ、私たちは良くものとなりましょう。お祈りしましょう。天の父よ、あなたはこの一連の出来事を私たちの目の前に今ひとたび 描いてくださいました。イエス様が人々の歓呼の声に迎えられながら、喜びの声に迎えられながらエルサレムに入ったこと、そこで宮を清め、あなたの神の宮を清められた。そして一軸の木に実がないことを嘆きつつ、その木を呪われたと私たちは言いました。信仰がなければ私たちも虚しいものであります。どうぞイエス様が願われた信仰が私たちのものとなり、実質のあるものとして、本当にそのような信仰のあるものとして、私たちをどうぞあなたの神殿として清めてください。欠けたところがあるかもしれません。曲がったところがあるかもしれません。歪んでしまったところがあるかもしれません。でもしあなたは信仰を持って命じれば山は動くとおっしゃいました。どうぞそのような信仰が私たちを神の力によってあなたの願われる姿に作り変えていってくださいよ。御手に委ねます。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。今日褒めたたえましょう。賛美の歌を歌います。信仰こそ旅路を導く聖270番歌いましょう。 では総額のうち礼拝の献金をしますが、献金は強制一切ありません。おのおの神様に対する献身の思いと、感謝の心を、形として表すものなので、意味のまだよくわからんという方ありましたら、お配りにならない袋をそのまま回してくださいね。はい、ではよろしくお願いします。では奉献のお祈りをしてください。お願いします。
天の御座におられる父なる神様、皆をあがめ賛美します。すべる一週間に神様、あなたが私たちにたくさんのことをしてくださいました。主のよくしてくださったことを何一つ忘れることがあります。私たちがあなたがしてくださったことを一つ一つ数え覚えることができるようにしてください。一つ一つに感謝の心を持てますように。私たちの絶え間ない祈りのうちに、あなたが私たちを強めてください。強めてください。あなたの神殿として正しく立派に成長できるようにしてください。いつも聖霊に満たされ続けますように。捧げた献金は私たちの献身の証です。あなたの御働きのためにお用いくださいますようにお願いします。あなたの大きな御手にお委ねし、感謝して愛するイエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
では共に主の祈りを祈ります。主の祈りの言葉は前のスクリーンや集法に出ておりますので、学べでない方はそちらをご利用ください。では祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ではどうぞお立ちください。聖霊祝祷をもって礼拝を取りましょう。 します。仰ぎ恋の川くは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。
Thank you.